花園大学
ジェントヨーヨ
ー、皆さんこんばんは。ジェントヨーヨーのお時間です。この番組は中京区にある花園大学の学生でお送りします。
本日お送りするのは花園大学文学部日本史学科3回生のタイ・ディオンと
4回生の渡辺蓮です。
2人合わせて
オンダ・レンダです。よろしくお願いします。まずこのコンビ名の由来なんですけど、
はい、
タイ君の名前がリオンということで、
はい、
名字と合わせて、まあ、オンダがニックネームなんですかね。
そうですね。
で私渡辺は下の名前がレンというのでそれにダをつけて2人で統一してみました。まあなんとも面白いコンビ名なんですが、早速やっていきましょう。
なおこのラジオは前半と後半の2部制となっているため、後半ではコンビを変えてお送りいたします。
はい、では番組名のジェントヨーヨーについてお伝えします。
はい、
番組名は英語表記で記載されていますが、読み方はジェントヨーヨーと読み、英語表記にするとジェントユー&ユーになるんですね。
そうですね。
これは皆さんにジェンをという意味で花園大学のスローガンとなっております。
はい、このラジオではジェントヨーヨーをスローガンに、リスナーの皆様に花園大学ならではの学び方を生かした新たな情報をお伝えできればと思います。
はい、
先週に引き続き今週もお送りさせていただきます。オンダレンダの
仲良し散歩。
このコーナーは北区上京区のおすすめのスポットを私たち学生目線でご紹介します。ぜひ皆さんにも本日紹介する名所へ散歩のように気軽に行っていただけたらなと思います。
はい、そうですね。
はい、
では初めに郷神社さんについて紹介していきましょう。
行きましょう。
まず京都ってたくさんのお寺とか神社とかがあると思うんだけど、その中でも郷神社さんに行ったきっかけって何だった？
そうだな、さっきの自己紹介でも話したんだけど、
うん、
自分が所属してるのが日本史学科だからっていうのもあって、
うん、
元から興味があったんだよね。
うん、
それで大学のサークルで近くを歩いた時に、普通の神社だったら入り口に狛犬があるはずなんよね。
そうだね。
うん、でもここは狛犬獅子だったよね。
へえ、うん、
そうそう、だから印象に残っていて一度行ってみたいと思ったのがきっかけかな。
うん、いや狛犬獅子って珍しいよね。
うんうん、
じゃあ実際に行ってみてどうだった？
そうだな、行ったきっかけとしては狛犬獅子だけではなく、他にもたくさんのイノシシが楽しい、他にもたくさんのイノシシがいたんよね。
へえ、じゃあ具体的にどんなところにイノシシがいたの？
まず神社入るときって長座で手を洗うやんか。
そうだね。
うん、でも今コロナウイルスの影響で長座の秘釈とかが使うことができないんよね。
うん、
うん、だけどそこに長座に、カラフルで可愛らしいイノシシものが置いてあるんやけど、それがイノシシ上手になってるよね。
へえ、まあ他の神社でもお花を置いた花手水っていうのはよく見るけど、
うん、
イノシシ手水っていうのは珍しいよね。
そうそう、ほんと珍しいよね。
うん、うん、
あと他にもイノシシにまつわるものが全国から5000点以上奉納されてるんだって。
へえ、5000点か、それはすごいね。うん、
すごいよね。
他にはどんなところにイノシシがいたの？
そうだな、他にはあの境内の中に隠れイノシシがあるんよね。
へえ、
うん、僕は門の上に隠れイノシシ見つけたんだけど、
うん、
あの宮司さんは柱の足元とかにあの隠れイノシシがあるとも言ってたよ。
へえ、
うん、
カラフルなイノシシの置物も可愛らしいけど、うん、境内にある隠れているイノシシを見つけるのも楽しみの一つだね。
そうだね、本当に。あとね、この神社は足腰の健康にご利益があると言われてて、
うんうん、
足腰のお守りも自分もおじいちゃんとかおばあちゃんにプレゼントしたいね。
へー、そうなんだね、
うん、
まあおじいちゃんおばあちゃん以外の家族にプレゼントするのもいいよね。
そうだね、
今度行ったら自分もお守りを買って家族にプレゼントしたいなと思うよ。
してみてね。
うん、
うん、
はい、たくさん紹介してきましたが、この他の見どころはもう皆さんに実際に足を運んで探してみてもらえたらなと思います。
はい、
以上郷神社の紹介をしました。最後に郷神社までのアクセスですが、地下鉄烏丸線丸太町駅で下車し北へ徒歩7分となっております。
はい、
参拝時間は6時から21時までとなっております。
はい、ということで前半はタイと
渡辺の
オンダレンダでお送りしました。後半組のお二人にバトンタッチしたいと思います。
ありがとうございました。
花園大学前途洋洋、前半のコンビからバトンを受け継ぎました。花園大学文学部日本史学科3回生船寿司発祥の地から来た今村と、
日本文学科4回生きびだんごの地から来た村瀬の
仲良しどんぶりです。よろしくお願いします。
私たちは学年も学科も違う2人でコンビを組んでいるのですが、
はい、
授業やボランティアで一緒の2人で仲良くお伝えしていこうということで仲良しどんぶりになりました。
そうなんですよね。
はい、さらに今年度最後のラジオ放送ということで、この授業を担当してくださっている仲良しのり先生の名前にちなんで仲良しどんぶりにしました。
はい、ということでこの仲良しどんぶりという名前はですね、いろんな思いの詰まった名前なんですが、はい、では早速仲良し散歩のコーナーに行きましょう。
はい、
先ほどのですね郷神社に続いて紹介させていただくのは西陣織会館です。ではなぜこの西陣織会館さんを紹介しようと思ったんでしょうか。村瀬さん教えてください。
はい、私は先ほども言ったように、
はい、
きびだんごの地から来たんですけど、
はい、
せっかく4年間京都に住むんだったら着物を着てお寺とか神社とかを巡って京都をもっと満喫したいと思って、友達と一緒に西陣織会館さんで着物をレンタルしたんです。
なるほど。
はい、その時に着付けをしてくださった方が予約をしたら手織り体験もできるよと教えてくれたので皆さんにご紹介しようと思います。
はい、ありがとうございます。ではですね、そんな何度も西陣織会館さんに行かれている村瀬さんに西陣織会館さんの見どころをお伝えしていただきたいと思います。村瀬さんはどんなところが見どころだと思われますか。
はい、それは何といっても手織り体験だと思います。
手織り体験良かったですよね。
はい、すごい良かったです。で、なんか手織り体験って聞いたら鶴の恩返しに出てくるような、はい、旗織り機を想像すると思うんですよ。
はい、わかります。
はい、でなんかその旗織り機想像するとすごい難しそうなイメージがあると思うんですけど、はい、
そうですね、
職人の方がわかりやすくやり方を教えてくれるのですごい簡単にできて貴重な体験となりました。
はい、そうですよね。それで今回私たちが作ったのはテーブルセンターなんですが、これ40分ほどでできたので京都観光の合間にも行きやすそうだなというふうに思います。
はい、
でこの手織り体験テーブルセンターだけではなくてですね、マフラーなども作れるということですのでぜひ体験していただきたいと思います。
はい、ぜひ体験してみてください。
はい、
この手織り体験については要予約となっています。はい、前日の予約は電話受付のみですが2日前まではホームページでも予約ができます。
はい、この手織り体験ですねされる際にはぜひご予約を忘れなく。では他にはどんな見どころがありましたか。
はい、他には土日限定で行われている職人さんの実演だと思います。
実演も良かったですね。
はい、でその職人さんは 縦糸だけで2400本もある大きな旗織機で作られていたんですけど、
はい、
あんな大きな旗織機見るの初めてだったのですごいびっくりしました。
すごいあれですよね、大きかったし、私たちが作ったやつって400本ぐらいのやつでしたよね、
はい、なので6倍の
すごい
糸の数で作られてました。
すごい大きかった本当に、
はい、でしかもなんか西陣織って聞くと高級なものっていうイメージがあったんですけど、はい、
ありますね。
この実演見るとすごい時間がかけられているんだなというふうに感じました、
はい、
今村さんはどうでしたか？
私はですね、その授業で西陣織について少しだけなんですけど学んだことがあって、はい、でその時は能装束に使われてるというふうに聞いていたので、なんかちょっと自分の住む世界とは違うものだなっていうイメージがあったんですね。ですがこうやって今回職人さんの実演を見せていただいて、で柄とか、旗織り機の説明とか丁寧にしていただいたので、以前より西陣織がすごく身近に感じられるようになったかなというふうに思います、
はい、そうですよね。なんかイメージすごい変わりますよね。
本当にすごく変わりました、
はい、でこのいろいろな体験ができる西陣織会館さんの見どころをもっと紹介したいですが、
はい、
そろそろお別れの時間となってきました。
はい、非常に残念なんですが、では、西陣織会館さんのアクセスをご紹介していきたいと思います。でこの西陣織会館は地下鉄烏丸線今出川駅から徒歩約10分で行けるところにございます。営業時間はですね10時から17時となっております。お土産にもぴったりな西陣織の商品も数多く取り揃えられていますので、ぜひぜひ行ってみてください、はい、花園大学前途洋洋、今日は豪王神社と西陣織会館を紹介しました。
この番組前途洋洋は2週にわたり私たち花園大学がお送りしました、
はい、
ここでお話しさせていただいたのは8人のメンバーだけですが、他にもこの放送の BGM を担当してくれた松浦さん、初のラジオ企画ということでメイキング映像を作ってくれた桑野さん、中義則先生とともに11人でお伝えしてきました。
はい、
桑野さんが担当してくれたメイキング映像は花園大学の地域連携教育センターの YouTube チャンネルベース花ココから見ることができます。
はい、このベース花ココからですねメイキング映像ぜひぜひご覧ください、
はい、
この番組では皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームから花園大学前途洋洋宛でお送りください。またファックスの場合はですね 075-432-5806 075-432-5806 までお願いします。ここまでの放送は花園大学の今村と
村瀬の仲良しどんぶりがお送りしました。来年度も花園大学の学びを生かした番組をお伝えしていきたいと思います。来年度の放送もお楽しみに。
最後までお聞きいただきありがとうございました。皆様の未来が前途洋々でありますように。さようなら。